この番組は株式会社ディープラーニングの提供でお届けいたします。
皆さんこんにちは。ザッツワニアンライフ第203回目の配信をお届けしてまいりたいと思います。本日お送りいたしますのは私、明沙と、
ボスこと、コウスカでお送りいたします。
よろしくお願いします。
はい、よろしくです。
もうさあ、あったかかったり寒かったりさあ、トランプさんはさあ、ね、危険だしさあ。
まあ、しゃあないね、あの人は。
そうね。なんだっけ、世界が滅ぶまでの時計、どっか出してるじゃないですか。
うん。
30秒だっけ ?1 分だっけ縮んだっていう。
ああ。まあね。
滅亡まで、みたいなね。
そうですよ。まあ世界をリードするね、ところのリーダーですから。
でも。
しっかりやっていただかないと。
本気で戦争になりそうで怖いよね。
まあ、止めるんだろうけどね、誰かが。
へえ、
うん。多分誰かが止めるでしょう、きっと。
あと心配なのはさ、ケネディさんみたいになっちゃいそうで心配だよね。
まあね。まあ心配しなくてもいいんじゃない、まあね、ケネディさんみたいになっちゃったらなっちゃったでいいんじゃない、
まあ、まあまあ、それはそうなんだけれども。まあ、お友達じゃないからね。
うん。まあ、なりそうだよね。あんなことばっかりやってたら。
ちょっとねっていうか、まあ、アメリカ第一、第一っていう、私たちからすれば日本第一ですからね。
まあ、ね。言ってもいいんですけど、言ってもいいっていうか、思っててもいいんだけど、あんまり行動にしちゃダメだよね。だって一番っていうかさ、基本的には一番大きいとこなんだから、うん、それを踏まえてやらないとね。
個人的に思う分には全然ね、必要なことだと思うんですよ。自分の国が大事、そうそうそう、自分の国の、ね、人たちが大事、自分たちの家族が大事ってなってくるんだろうから。でもさ、
この人はね、
世界を動かすぐらいの勢いというか力を持っている人たち。
リーダーですかね。
だからね。
うん。
ちょっとね。それはも
う、みんなを一緒にやっていくってことをね、考えていかないとダメですよね。
そうですね。ちょっとね、気になる今後ですけれども。
そうですな。
なんか、5歳ぐらいの子が空港で親元から離されて、もう一人ぼっちにさせられたとか。
うん、
そんなのもあったみたいですよね。昨日だかなんだかね。入国の時に。
まあ、あと、変な話ね。その、入国を、ダメだって言われてる人たちっていうのはね、まあ、3.11 の人たちでもないし、逆に言えば、自分が、なんていうの、仕事をしてる人たちの人種の人たちは OK にしてるっていうね。ちょっと、なんか違うかなっていう部分もありますよね。
まあさ、わかんながないよって、でもさ、って、自国にだっているよ、きっと、って、
うん。だと思いますよ。
うん、ねえ、ちょっとね、今後がまた気になるような感じですけれども。
うん。
私たちは私たちができることを精一杯やっていくと。
な。
ということで、まずはこちらのコーナーからお送りしてまいります。
はいはい。
ワンライの気になるニュースピックアップでございます。
はい。
はい、今回はですね、エキサイトニュースさんからお題をお借りいたしまして。
はい。
これね、世界びっくりニュース。っていうカテゴリーなんですけど、うん、猫を殺すと死刑、古代エジプトの動物に関する銃の驚きの事実っていう、また面白い、
すごいね、
面白いのがありましたんで、ご紹介しようかなと。
はいはい。
本編をお借りいたしますと、紀元前3000年頃に始まったとされる古代エジプトにおけるエジプト文明は史上初の大文明の一つである。歴史の透明期、そこで暮らす人々は現在我々が暮らすものとは全く異なる世界を生きた。そうした違いの一つに彼らが信仰した神々がある。エジプトの神々には動物の頭を持つ者がいる。これがそこでの暮らしに想像以上に多岐にわたる影響を与えていた。例えば古代エジプト人は動物に我々にはないような畏敬の念を持って接した。このことが歴史上類稀なる文化を生み出すのである。ということで、いくつか項目紹介されてるんですけれども、王子のハーレムとかね。
はい。
一頭のお牛がもう神様のようにハーレムを作っていたとかね、
うん、
ハイエナをペットとして飼っていた、初代ファラオはカバのせいで絶命した、なんかね、
うん、
すごい不思議な内容なんですけど、うんうん、全部紹介すると時間なくなっちゃうんでね、お題だけっていうか、あと聖なるマングース、
うん、
猫を殺すと死刑出てきましたね、うん、これも本編をお借りしてここだけねちょっと紹介すると、古代エジプトでは猫を殺すと死刑になった、 むごたらしく殺した場合だけでなく、うっかり戦車で引き殺してしまった場合でもだ。例外はない。シケリアのディオドロスの記述によると、エジプト王がうっかり猫を殺してしまったあるローマ人を救おうとしたことがあったらしい。しかし、エジプト人はローマとの戦争を引き起こす危険があったにもかかわらず、一切慈悲を示さなかった。すごい。
うん。
ね。トロを組み、リンチを加えると、遺体を通りにそのまま放置した。っていうことなんですよ。他にもあるんですけど、猫が死ぬと喪に服した。とかね。
うん。
訓練を施したチーターで狩りをした。とか。
うん。
エジプトの人ってすごいな。って、ああ、あとね、聖なるワニのための町。
うん。
スカラベは、糞から魔法で誕生すると考えられていた。長いんでね、あれなんですけど、ペットのカバのために戦争を起こしたファラオ親子。なかなかね、すごいな、エジプト、みたいなね、部分があるんですよ。
ですな。まあ、日本でもね、生類は割れ身の例とかね。
ありましたけどね。
ありましたけどね。
悪用された部分が多かったじゃないですか。悪用というか、まあね、実際のところわかんないですけど、裏で糸を引いたみたいなのがさ、あるじゃない、
うんうん、
で、ね、私たちを苦し、私たちっていうか、庶民を苦しめたみたいな、顔を殺してもダメとかさ、
うん、
そういうレベルまで行ってしまったっていうのがあったんですけれども。
でも、猫を殺して死刑っていうのもそう同じような感じだと思うけどね。
同じような感じだけれども、それは猫だけというか、ピックアップされているのが、生死だけではなくて、こう、神様にしちゃう、いろんな種類の生き物みたいなさ。うん、だからすごいな、部分なんですけど。まあ、この辺をね、語り始めると私も長いので、一回ね、そういう神様たちを排除しようみたいな動きもあったんですよ、エジプトで。
うん。
でもやっぱり戻ってきて、残っているっていうね、ことはなんか、うん、エジプトの人ってそうなのかな、みたいな。
まあ、あとね、壁画なんかに書かれてくるのもね、動物関係多いですからね。
多いですね。すごく多いし、うん、残ってるしね。なんか、親近感が湧くのが、なんだっけ、犬の頭を持った神様いるじゃない？
ああ、いるね。
うん。あれ見るとどうしてもね、ミニピンを思い出す。
ああ、そんな感じの、あ、ノーズが長くてね。
そう。なんかついついね、おぉ、エジプトって思ってしまうんですけど、
うん、
ちょっとこういう動物たちとの暮らしっていうのがこんなにこう昔からあったっていう、ちょっと知るきっかけになればいいなと思って今回はご紹介させていただいたんです。
はい。
ちょっと長いんですけど、うん、ぜひお時間があったらゆっくり読んでいただければなと思います。
そうですね。
はい。なかなか歴史とかもね、面白いですから。
はい。
はい。というわけで今回はですね、エキサイトニュースさんからお題をお借りいたしまして、猫を殺すと死刑、古代エジプトの動物に関する銃の驚きの事実をご紹介させていただきました。本来の気になるニュースピックアップでございました。
はい、は
い。というわけで本編でございます。
うん。
今回本編あります。あ、いつもあるんだけどね。明日、明沢がお引越しをするということで、
はい、
お引っ越しの話です。
はい、してください。
はい。うわぁ、投げやり。
なんで？
投げやり。ひどいなぁ。本当に。
いやいやいやいや。
はい。まあね、お引っ越しって、今回、私は105号室から101号室に引っ越すだけなので、そんなに大掛かりな引っ越しではないんですけれども、例えばこう、業者さんを呼んでね、何県から何県へ移動みたいな感じではないんですが、中にはね、春先になってくると引っ越しのシーズンとしてお引っ越しをされる方が多いんじゃないかなと思ってね、ちょっと今回ご紹介でございます。ね、
はいはい。
で、まあ、引っ越しって言ったらさ、私あの、業者に頼んで引っ越しをしたことがないので、
うん、
ほぼ自力、あとは誰かお友達が手伝ってくれてっていう引っ越しだけなんですよ、今までしてるのって。
うん。
で、その、動物がいた時も、自力で自分の車で移動をしているから、あんまり考えたことがなかったんですけど、遠方で業者さんを使ってとかってなって、あと飛行機じゃないといけないとかね。
うん。
いう状態になってくると、業者選びから皆さんしなきゃいけないんだなっていう部分を気づいたんですよ。
はい。
で、中には、ちゃんとね、動物に対応してくれる業者さんとかもいらっしゃるそうなんですね。
はい。
はい。引っ越し業者としてオプションで動物を連れていくっていうシステムを作ってるところ。うん、 あとはまあ自力でやって、どうにも私自身は電車で行くんだけれども動物を連れて行くことができない。例えば新幹線に大型犬とか乗っけられないので、スペースの問題としてね、そういった時は動物専用のタクシー輸送屋さんがいらっしゃるっていう、ことらしいんですよ。電車の場合とか、そういった場合、小型犬であればケージに入れて持ってったりとかっていうのができるという部分。で、引っ越したらまずね、畜犬登録って皆さんされてると思うんですけど、その登録も変えなきゃいけない。
ですね。
はい。私たちの住所変更と一緒に畜犬登録っていうのを、しなきゃいけなくって、それが必要でしょ？で、今回私もちょっと心配なのが、同じマンション内だけど、部屋の向きが変わるじゃん。
うん。
鏡合わせみたいな感じになるので、やっぱトイレとかね、生活がこう慣れるのにすごく皆さん心配なんじゃないかなっていう部分があるんですよ。
はい。
猫はいなかったよね、おすちゃんね。ウィンちゃんどうだった？お引越ししてきて、実家戻ってきて。
まあ、何回も来てるからね、そうでもなかったですよ。まあ、それに、まあ、そんなに人間自体も気にしてなかった、俺も気にしてなかったの部分も多いかな。あんまり気にするのも逆に言えば、それが映るからね、って俺は思うんで、あんまり気にしない方がいいのかな、と。うん、は思ってます。あんまりこう神経質に人間がなっちゃうと、やっぱり犬もそうなるのかなと思ったんで、うん、そんな風に考えてますけどね。うん、
そうなんですね。
うん。
なんかね、1ヶ月ぐらい、犬とかまあ猫もなのかな。1ヶ月ぐらいは、どっかにお泊まりに来た感覚なんですって。
うん。
家っていう認識を持つのにすごくこう、1ヶ月ぐらいの時間はかかるよっていうことと、うん、あと場所、これ、子犬とかもそうなんですけど、最初2、3日とかっていうのは体調不良になりやすい。っていう部分があるらしいんですよ。環境の変化でね。うん、特に若い子とか、これ子犬迎えた時とかもそうなんですけどね。
うん、
あれだし、あとほら、私はマンションからマンションだけど、マンションからさ、賃貸から戸建て、新築に行きますみたいな。
うん。
場合とか皆さんこう、じゃあちょっとベッドとかもみんな新しくしようか、みたいなさ。
ああ、なって、するだろうね。
そう、しまいがちなんだけれども、うん、やっぱりこう、環境が変わるっていうのはストレスだから、できるだけ前のお家で使ってたものを持っていく
ですね。
っていうのが大事だそうです。猫砂なんかもちょっとしてあるぐらいのやつを持ってってあげる、持っていけるんであれば、
うん、ね。やっぱりだから自分の匂いがついたものをやっぱり最初は使わした方がいいよね。
そうですね。
例えば大きい変化でね、こう住むところが全く違っちゃうわけだから、う
ん、
それに自分の持ってるものまで全部また新調されちゃうとね。わけわかんないことになるから、ね、やっぱりこうね、うん、買えなくていいものは、うん。
ぜひ残しておいて、まあ、とりあえずね。いただくと、
うん。で、環境に慣れたら、まあ買ってあげようかなっていうぐらいにしてはいいのかなと思います、
ね。それも一遍に買えるんじゃなくて一個ずつとかね。
うん。
そういうのがいいのかなっていう部分があります。
ですね。まあそれはね、はい、逆に言えば気を使った方がいいかなと思いますよね。
うん。
うん、
で、例えば業者さんとかが来たりとかすると、もう、ジェットなんかそうなんですけど、知らない人来ると偉い騒ぎになる子とかいるじゃないですか。
うんうん、
わーみたいな、うん。そういった子とかは、例えば、もしであれば、引っ越しの間だけどっかに一時的に預けるとか、
うん、
っていうのも手であるっていう部分と、あとどうしてもそういうこともできないとかっていうようであれば、お風呂場とかにゲージに入れて入っててもらう。例えば人の出入りが激しい時だけね。
うん、
とかっていう、ちょっと隔離をしてあげるっていうのも大事かなと。いう部分があるそうです、はい、
うん。
で、新しいお家に行ったら、もうちょっとはね、そっとしておく。
そうですね。まあ、うん、あんまりこう、まあ、なんつうの、体調がね、体調のことは見ておかなくちゃいけないだろうけど、うん、そんなにこう、はい、あんまりこう、なんつうのかな、腫れ物を触るようにことをやんなくてもいいんじゃないかなと思いますけどね。
ただ、できるだけ、その1ヶ月ぐらいはね、一緒にいる時間を増やしていただくっていうのは大事である。うん
ですね。
いうことです。で、お引越しした時のお散歩とかなんですけど、
うん、
いきなりね、遠くに連れてったりとかすると危険なので、近場をまず回って慣れてきたなってなったらちょっとずつ範囲を広げる。で、さらに言うと、初めて行った場所とかであると、脱走することが多いんだって。 お家に帰ろうとして、ね、やっぱり。
はいはいはいはい。
なので、迷子札とか観察とかも必ず、もう二重とかでつけといていただいた方がいいし、例えばお外で飼ってるワンちゃんの場合は、慣れるまでは玄関に入れてあげたりとか、夜ね。うん、そういう風に徐々に慣らしていく。ある程度目につくところでね、やってあげられるようにした方がいいですよっていうことです。
そうですね。
はい。
はい。
で、猫ちゃんの時もね、あと、猫ちゃんとかは新居に行ったりとかするとバタバタしてどっか開けて、どっか閉めて、どっか開けて、どっか閉めてっていう作業をいっぱいするわけじゃないですか。収納してとか。
うん。うん、
で、猫ちゃんを出す場合は、そういう扉とかを全部一応閉めておく。
ね、脱走しますからね。
ん逃げ込んじゃうから、家具とかの隙間に、ね、はいはい、危ないので、そうね、そうそうそうそう、はいはい。窓は閉めなきゃダメよ。
うんうん。だけど、開けとく時も多いじゃない？
ああね、確かに。うん、ジェット一回脱走してるので、
うん、
引っ越しの時に。
うん、
ここから出たのっていうとこから出たんで、
うんうん、
振り向いたらジェットがいたみたいなね、
うん、
よく来れたなと思ったんですけど、そんなことがありますので、
う
ん、
はいはい、
はい、その辺の注意で、当日とかはですね、移動時間とかあると思うので、そういった場合はいつものね、例えば朝7時にご飯を食べますって言ったら、引っ越しとか結構早い段階から始まって移動とかにも時間がかかったりとかするので、
うん、
ちょっと早めにご飯をあげとく。そうすればね、こう、車酔いとかさ、乗り物酔いっていうのをしづらくなりますし、トイレとかもきちんと移動の前にさせてあげる。
うん、
あとはできるだけ、新居のそば、前もって獣医さんだったりとか、あとサロンさんとか、一時的に預かってくれそうなお店とか、そういうものを探しておく。っていうものと、あと引っ越しするとさ、前はそこの A 店で買えたんだけど、近所にある。引っ越し先のお店に行ったらなかったみたいな。いつも食べてるフードとか、うん、必ず使う、このシーツじゃなきゃおしっこしてくれないみたいなシーツとか、
うん、
このおやつじゃないと食べないのみたいなのが、同じ系列店舗でも商品置いてないケースもあったりとかするので、売れ筋が違うとね。
そうですね。
はい。ちょっと多めに買い込んでおく。
うん。
っていうのをね、ぜひちょっとやっていただいて、できるだけコミュニケーションをとって、ここは新しいお家なんだよとか、そういう感じでね、安心できるようにしていただけるといいのかなと思います。
そうですね。はい、まあどうしてもね、新居になると、もうやることがいっぱいあって人間もね、バタバタバタバタしてね、ペットのことを忘れがちになりますからね。
そうです
ね。そこら辺はちょっと気を使ってですね、やってあげた方がいいですね。
はい。あと、トイレとかね、失敗するんですけど、怒っちゃダメです。
そうです。怒らないでください。
はい、犬が見てない犬を一回違う場所にやって隠して、もう匂いをできるだけ消すようにお掃除をして、新しいトイレ。例えば、あとトイレの前のね、サインが分かってる方は、その時に誘導してあげる。子犬がうちに来たみたいな感じで見ていただくといいのかなと。
そうですね。
はい、思います。はい、でね、新しい場所だと思わぬ危険があったりとかするわけですよ。
うん、
あれ、ここ挟まりやすいなとか、あと家具とかも新調したりすると、今までは平気な高さだったけど、ちょっと何センチか違うだけで転んでしまったりとか、ね、飛び降りて骨折とかね、
うん、
あることもあると思うので、十分な注意が必要かなと思います。はい
はい。
私もトイレがね、向きが逆になるからさ、心配なんですけどね、うん、バタバタするし。
まあ慣れますよ。
まあね、慣れると思うんですけど、1ヶ月ぐらいかかるかな、うんうん。確かに、初めてこっちに来た時に、ジェットも散々失敗してるんですよ、トイレ。
うん、うん。
ほんと外さない子だったので、さすがにびっくりしましたけど、うん、1ヶ月ぐらい、1ヶ月まではかかんなかったけど、2週間、3週間ぐらいはかかったかな。
うん。
で、今いるお預かりのロングの子とかも、1ヶ月ぐらいはやっぱりトイレ不安定だったので、やっと最近外さなくなってきたのは。もともと癖でね、片足トイレ入ってればそこでしちゃうみたいな感じの子なので、うんうん、そこにはシートはないんだよって言ってるんだけどね、うん、とか全然普通にあるので、ぜひ広い心で見ていただくといいのかなと。
そうですね。
はい。 で、はい、猫ちゃんとかはね、暗くて狭いところにまずゲージを置いてあげて、徐々に、ほんと少しずつ移動していくとか、犬たちもちょっとこう、人目が届かない、隠れられるような場所を用意してもらうとか、うん、いうのが必要かもしれません。
ですね。
はい。
ちょっといたずらとかでもしてもね、そんなに怒らないでやってください。
そうですね。う
ん、それが一番です。
私たちもね、だってそわそわするじゃないですか。引っ越ししてすぐって。
うん、うん、そうです。
ね、ホテルとかさ、なんかそわそわするし、疲れてるから寝るけど、うん、それがね、ホテル住まいとかになっちゃったら落ち着かないよね。
うん。
きっと。はい。あとは登録を忘れないようにということですね。
そうですね。
はい。はい、あ、で、登録の時に、観察、旧観察と、予防接種の証明書と、本人、飼い主さんの本人確認が必要らしいので、
うん。
そちらを持ってから行ってください。
はい。
はい。
これは必ずやってくださいね、皆さん。
そうですね。大切なので。はい、迷子の時とかもね、絶対役に立ちますんで。
うん。そうです。
はい。つけていた。今ね、すっごいおしゃれなのとか増えてきたじゃん。
うん。
ハート型とか、
うん。
肉球型とか。
うん。観察もね、だいぶ。
うん。
みんな、やっぱり、つけなくなっちゃってるからね。
そうなんですよ、
ね。なんか、まあ、かっこ悪いっていうのは、まあ、あるんだけど、やっぱりそれでね、ね、行政の方も考えていただいてる部分もありますからね。
ね、うん、またね、もうちょっとちっちゃいと本当嬉しいなって思うんですけど。う
ん。だから全部、なんつうの、大きさ変わんないからね。ちっちゃい子とかにはちょっとでかすぎるんだよね。
そう、なんか、うん、なんかね、軽いんですけど、アルミで。
うん、
なんかすごい邪魔そうに見えてしまったりとかする時があるのでね。
そうですね。
はい、あと、噛める長さだったりとかするやつとかさ、
うん、
あるので、
はいはいはい、
ちょっと危ないんで、ぜひ、ご一行いただくといいのかなと思いますけれども。
うん、
はい。ぜひね、はい、ちょっとお引越しの時、ワンちゃんのことも、猫ちゃんのことも気にかけていただけるといいかなと思います。
はい。
はい。
思います。
というわけで、本編終了いたしまして、こちらのコーナーでございます。
はいはい、
ワンライの勝手に告知コーナー。
はいはい。
はい。ボスお気づき？これ。気づいた？
うん。気づいたよ。
はい。ですね。2月の2日から始まります、ジャパンキャンピングカーショーというのがあります。
はい。
はい。そちらの方にね、ボスがお手伝いに行かれるっていうことなので、ちょっとね。
まあ、お手伝いというよりも、あれですね。ペットライフデザイン協会の方が出しますから、そこで。うん。うん、
その、
まあ、
ご紹介をいただこうかなと。
はいはい。
はい。
あ、俺の方から？
うん。
ああ。
うん。
日程の方はですね、2月の2日から、5日まで、ジャパンキャンピングカーショー2017をですね、幕張メッセの方で行います。
はい。
うん。で、そちらの方ではですね、まあ、キャンピングカーがメインなんですけれども、今回はペットの方とですね、まあ、ペットと言っても、犬が大半だと思うんですが、一緒に行きましょうというところで、その犬関係のブース、カテゴリー別の展示しているところとかもありますので、うん、そちらの方で、私の方ですね、ペットライフデザイン協会という形のところで、ブースも開きますので、いらしていただければなと思います。はい。で、キャンピングカーもですね、だいぶまあ、普及してきましたんで、あと、うちとコラボしてやるところでですね、キャンピングカーのですね、レンタルをしていただける、はい、会社さんの方もですね、一緒に出ていただけるようなことになってますので、うん、そこでまあ、一緒にね、犬を連れて、キャンピングカーで旅をするということも提案させていただこうかなと思っております。
はい。
はい。
それは、うん、あれ？パインシードさんっていうところですかね。
そうです。パインシードさんですね。
はい。
はい。お値段の方がですね、
キャンピングカーのレンタルに関しては、24時間利用、平日が2万4000円、休日が2万9000円、うん、ハイシーズンが3万9000円の税別。で、当日借りる予約をされると、リゾートホテルの宿泊券等のプレゼントを実施してくれると。
そうですね。はい。太っ腹でやってくれるみたいなんで。
はい。
そうですね。当日予約するといいかなと思います。これからね、いい季節になってきますから。
そうですね。
うん。それとあとね、まあ、宿泊の予約をしなくても済むという。うん、
でも、うん、あれ、宿泊券、キャンピングカーで宿泊券もらって、なんか、あれだよね。
うん。まあまあまあ。
それは別で行けってことか。まあ、
それは別で行けってことです
か。そうね。そういうことね、うん。
そういうことだと思いますよ。う
ん、おって。なかなかも、催し物もすごく多くて、お金の話とか、キャンピングカー購入とかに関することとか、 あとは動物関係だとペット上映されたりとか、ピースライフピースペット、ペットとの出会い。これはあの上等の方ですね。今私が言った
のはね。そう上等の方。そう、はい、上等の方のやつで、アナウンサーの人。
滝川クリステルさん。
うん。クリステルさんのところのやつも出るみたいなんでね。
ああ。
クリステルさんも来るんじゃないかなと思いますけど。
そうなんですね。
うん、あとその横でうちの方でやってます。
ああ、そうなんですね、うん。すごいじゃん。これ世界の肉祭りだって。あと、ピースライフ、ピースペットさんが防災のお話とかもされるみたいですね。
そうですね。そちらの方もやるかもしれないですね。うん、
ペット旅とか、なかなか面白そうな。うわぁ、引っ越しじゃなければな。
残念。
残念。ペットと車で旅をしようトークショー。あら、藤野さん。あ、そう。あー、高橋さん。ドゥーワングッドさんね。
まあ、そういう方たちが来るみたいです。
吉成さん。犬リンピックとかね。
うん、そうですね。
やられてる方ですけれど。なかなかあれですね。いろんな多岐にわたる、
うん。うん。今年はキャンピングカーだけではなくね。まあ、一度その、震災が起こったところの時なんかは、やっぱり震災とキャンピングカーっていう形のものでやられたみたいなんですけども、まあ、今後はまた、それも大事なことなんだけども、あと、まあ、その、犬と一緒にキャンプをするっていうキャンピングカーで行きましょうみたいな、形のもののご提案とかですね。そういうものもするのかなと。今回はそれが主でやってらっしゃるのかなと思います、
ね。すごいですね。なかなか、お子さんも行って楽しめるね。
う
ん、
そうだね。
ミヤマ仮面のワクワク昆虫イベントショー、うん。ポケモン、ポケットモンスター、君に決めた。公開記念、公開決定記念、ピカチュウグリーディングとか。
うん、
結構、
いろいろ、
多岐にわたる内容ですね。
うん、多岐にないようなまあ、いろんなね、ことがあるかなと思います、
は
い。
あ、こちらさっきご紹介したファインシードさんの展示車両、ハイエースなんですね。
そうです、
ね。パタゴニア。うん、わあ、見てみたい。いいな、ね。なかなか面白そうなイベントとなっていますので、興味のある方はぜひ。
ね、いらしていただければなと。
いただいて、うちのボスを探していただければと思います。はい、ボスが行くところの、
うん。
は何をする場所かも。
そこは犬関係。だからそこの譲渡とか、
うんうん。
あと、まあそういう犬関係が集まったところ。
を仕切、うん、仕切ってるっていうか、まあ、管理運営をしている。まあ、
そこの中の一つ
ん？
うん。そこの中の一つ。あ、ペットライフデザインのこと？
うん。は何をやるの？
あ、ペットライフデザイン自体はですね、基本的にその、まあ、ペットとの共生とかですね、うんうん、一緒にこう、まあ、その、住居関係とか、うん、あとそれに対しての付随する、まあ、例えば、なんつうのかな、こういうようなリフォームをした方がいいですよとか、うんうん、そういうようないろいろなこう、ご提案とかですね、出させていただくようなところなんで、うんうん、まあ、
住居リフォームとか、住居に関するとか、まあ、生活に関することを、やっぱりやられるっていうこと
ね。そうだね。うん。それプラスアルファで、ファインシードさんと一緒にやって、キャンピングカーっていう住居の中で一緒に行きましょうというような、ご提案というかですね、うん、そういう形のものをするような感じですね。
そうですよね。中に、はい、キャンピングカーの中リフォームするって言っても、そういうね、滑らない足元だったりとかっていうのもね、使えるのかもしれないですから、
ね。うん。
はい。はい、ちょっとね、日程の方を改めてご紹介させていただきますと、ジャパンキャンピングカーショー2017、はい、2月の2日木曜日から5日日曜日、お時間の方がですね、2日の日がですね、10時から12時はプレス内覧会となっています。一般公開されますのが12時から17時。で、3日4日が10時から18時。最終日の5日に関しては17時で終了。なっています。で、会場が幕張メッセ国際展示場ホール1から4ホールということなので、お間違えないようにホール、
は
い、
そうですね、
はい。遊びに行っていただければと思います。
思います。
これ入場料とかは？はい、
そうですね。一応こちらのチケットの方でですね、事前登録していただければですね、入場料がフリーという形になりますので、このホームページから飛んでいただければいいかなと。はい、で、当日入場券としてはですね、一般が高校生以下ですね、1000円ですね。はい、子供がですね、小中学校生が600円。で、はい、前売り入場券としましては、一般高校生以下っていう形で800円。子供がですね、小学校、中学校で500円という形になっておりますので、事前登録でですね、していただいた方が入場無料になりますので、いいかなと思いますんで、うん、こちらの方のホームページからクリックしていただければなと思います。
はい。
はい。
事前登録もあるし、前売りもあるの？
そうだね。
じゃあ事前登録の方がいいじゃんね。
全然いいと思うんですよ。
あ、はい。あとワンちゃんもあれなんですね。今回一緒に行けるっていう感じなんですね。
そうだね。う
ん、はい。ワンちゃんの方がですね、ペットケア費として1頭500円。2頭以上は何頭連れてっても1000円。例えば、1頭だったら500円だけど、3頭だったら1000円。
うん。
っていう感じなのかな。
そうだね。
はい。こちらチケットご購入が必要ということですね。
はい。
あと、車旅クラブ会員さんにも特典があるという。
うん。
書いてありますけれども。ぜひね、ちょっと、ページの方にもワンちゃんの絵がよく出てきたりとかしてますので、ワンちゃんと一緒に楽しんでいただけるショーになるんじゃないかなと思います。
そうですね。うん、
超いいな、ビフテキ丼とか、
そっち
か。ステーキ串とか、ロコモコ丼。
近い。
だって超美味しそうなんだもん。ああ、スモークターキーとかあるよ。
まあ食べてきますよ、私が。
ああ、ムカつく。なんか。なんかムカつく。
うん、私がいっぱい、写メで送りますから。
いらないです。絶対送ってこないでください。
写メで送りますよ。こんな美味しいもん食べてます。
絶対いらないですから。はい。送ってきたらもう、既読にもしない。
なんじゃそりゃ。
電話も出ない。
意味がわからん。
だって嫌がらせでしょ、送ってこないでくれっていうのを送ってくるんだから、うん
うん、いや見せてあげようかなと思って。
結構です。
そう
お断りします。
そうですか、
はい、
そうですか、はい、
というわけでですね、今回はジャパンキャンピングカーショー2017ボスも行ってるよをご紹介させていただきました、はい、ワンライの勝手に告知コーナーでございました。
はいはい。
というわけでエンディングでございます。
はい。
おかげさまで、つい先日、運動会の方終了いたしまして、うん、もう皆さんに楽しかったって言っていただくね、いい内容だったと思うんですけれども。
よかったですね。
はい。なんかね、頭数ももっと増やそうかなって思ってたんですけど、あれぐらいでなんかちょうどよかった。
うん。
っていう部分がね、私自身あって、ね、まあ、今後ちょっと頭数が増えるかどうかは、サニーさんとの相談。まあ、次回来年なのでね。ね、
うん、まあ、今後はちょっとね、多くなったらちょっと違うところっていうのもね、
どっかね、ちょっと考えなきゃいけないですね。ランを貸し切りとかしたいんですけど、なかなかお金がね、うん、高くなってしまうんでね、ちょっと考えていきたいなとは思いますけれども。
ちょっとあそこではね、ちょっと大きい声を出したりっていうのはなかなかちょっと難しいかなと思うんで。
はい。
うん。
というわけで次回のお教室のご紹介でございます。サニー&アッケサーのしつけ&マッサージ教室シーズン7。2月の26日、ステップアップコースが朝9時から10時、レベルアップコースが朝10時半から11時45分となっております。で、その後休憩を挟みまして、ペットドッグパートナーズテストの説明会が開催されます。
はい。
はい。興味のある方はですね、ぜひご参加いただいたり、ご見学いただいたり、あとペットドッグパートナーズテストの説明会は無料で開催ということなので、お問い合わせいただければなと思いますので、ぜひお申し込みお待ちしております。
はいはい、よろしくお願いいたします。
はい。というわけでですね、ザッツワニャンライフ第203回目配信をお届けいたしました。私、明澤と、
ボスこと、コウツカでお送りいたしました。
また来週。
また来週。
次は新居だよ。Oh.